るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月5日、米韓合同軍事演習に強く反発する北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
今年の北朝鮮の特徴というものは、一つは短距離弾道ミサイルをしばしば発射する、あるいは長距離ロケット砲をしばしば発射してですね、極めて挑発的だということがあります。しかしそれと同時にもう一つ特徴的なことは、今年の年初から一貫して米韓合同軍事演習への強い反発というものを北朝鮮は示して、その米韓合同軍事演習を中止するように非常に強く求めて現在に至っているということであります。つい最近、米韓両国はウルチ・フリーダム・ガーディアンと呼ばれる合同軍事演習を実施いたしまして、それが8月28日に終了しました。しかしそれが終了した後もなお、北朝鮮はこの米韓合同軍事演習への非難を続けるということをやっておるわけでありまして、どうしてそこまで北朝鮮がこだわるんであろうかという、そういう疑問が当然国際社会にはあると言っていいかと思います。なぜならば、北朝鮮がいくら強く米韓両国に対して演習の中止を求めてもですね、それを米韓両国が受け入れるということがないことはですね、過去何十年もそういう経験を北朝鮮は持っているわけですから、よく知っているだろうと考えられると。唯一の例外は90年代の初頭に、当時チームスピリットと呼ばれている米韓合同軍事演習を、アメリカ、韓国は延期をし、最終的には中止をするという行動を取りましたが、それはその時に北朝鮮が非核化に向けて具体的な行動を取るようになったからで、その非核化の行動に合わせて軍事演習が中止されたという経緯があります。その点は北朝鮮は当然知っているわけでありますし、実際今北朝鮮の外交の最高責任者であると、観測中という人は、20年前もやはり外交の最高責任者であってですね、そういう状況を知っていたわけであります。したがって、今、アメリカに対して演習を中止しろということだけを言っても、それが実現しないことは北朝鮮は当然知っているはずですし、にもかかわらず、中止をするようにということを、こだわってしつこくその要求しているということでありますので、国際社会側からしますと、そこが異様に見えるというところも当然あるわけであります。私は8月30日から9月3日まで北京で、中国の専門家の人たちといろいろ意見交換をしましたが、その中でやはり一つ大きな話題はこの、なぜ北朝鮮が 米韓合同軍事演習に強く反発するのかということでありました。まあ、いろいろ中国側と議論もしながら、まあ、私が得た結論というものはですね、やはり北朝鮮は現在、もう前よりもはるかに米韓合同軍事演習に対して不安といいますか、怖がっていると、その脅威を感じているんだろうということであります。その前提は、現在南北間の通常兵力を比較してみますと、圧倒的に南側が有利で、圧倒的に北朝鮮が不利ということになるわけで、そういう大きな差があると。まあ、そういう状況を前提にしてアメリカは、もし北朝鮮が南に侵略するようなことがあればですね、まあ、直ちに反撃をして、平壌を占領するということを、まあ、今、明言してますし、まあ、そういう前提で米韓合同軍事演習というものを実行しているということであります。で、これは北朝鮮の立場からしますと、まあ、大変恐ろしい、脅威に思うということになりますので、通常兵力の差というものを考えれば、当然アメリカが平壌を占領することは可能だからでありまして、まあ、今、北朝鮮にとってみますと、アメリカが先に先制攻撃をしないように抑止するということだけができる。まあ、それは核兵器を使ってアメリカの先制攻撃を抑止するということになっているかと思いますが、まあ、いずれにせよ、アメリカが北朝鮮を、まあ、平壌を占領するという可能性について、北朝鮮は恐れている。まあ、特にこの1年の大きな変化というのは中朝関係が悪化しました。まあ、それは北朝鮮が核実験等々挑発行為をやめなかったからですが、まあ、その結果中国の持つアメリカに対する抑止力というものも今は期待できないということになっているわけでありますので、まあ、当然北朝鮮からすると不安、懸念というものは大きくなるということが十分に我々も想像できるということになりますが、まあ、そうであるならば北朝鮮が今なすべきことは当然のことながら非核化に向かうということだと言っていいと思います。北朝鮮が非核化に向けて具体的に行動を取ればですね、中国との関係も回復しますし、当然中国からすると非核化された北朝鮮というのはとても重要だからでありますので、まあ、そうなればいわば中国がアメリカに対してある種の抑止力を持つということもまた復活するということになります。まあ、さらには北朝鮮が非核化に向かえばアメリカあるいは日本との関係改善というものも十分可能になるということで、まあ、安全になるということですから、まあ、今北朝鮮に求められているのはやはり非核化に向けて動き始めるということだと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口彩子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは2014年2月1日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口彩子さんは拉致されました。それでは飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。
田口彩子、その田口八重子という言葉を何千回も使ったかもしれませんね。何回か放送を流したわけですけど、聞いてますか？他の人が聞いて、またそのお話を聞くのもいいでしょう。とにかくあなたにつながる情報、こちらの様子を毎回放送で送ろうと思います。もうすでに3、4回放送で流してありますが、ぜひとも聞いてもらいたいですね。まあ、もちろんあなたの声がこちらに届けば一番いいんですけども、それがなかなか難しい、そういう状況にあります。私はあなたがいなくなってからあなたの22歳の時の写真をいつも手帳に挟んであります。 あなたがじっと見つめているその顔、今は本当に申し訳なくて直視できない状態にもあります。あんちゃん早く助けて、日本の皆さん早く助けて、そういった思いがこのあなたの写真に映ってます。声が聞こえるようです。そういうことではもちろんあなたの兄弟皆帰国を望んでますけれども、私たちの家族だけではなくて多くの被害者たちの家族も同じ気持ちでこの問題を早く解決させたいと、そして北にいる皆さんと早く抱き合う姿を夢見てます。以前被害者の5人の方々が帰ってきた時に飛行機の下で抱き合う姿、これも今私の脳裏から離れません。あれが田口八重子、お前だったらどんなに良かったかというような思いも今実際には心の中で滞在しています。帰国は夢ですけど夢ではダメなんです。夢が覚めて現実にあなた方が日本の地を踏むと、そこで家族が喜び合う、そしてこんな事件がまた絶対に起こらないような日本の体制も必要でしょう。いずれにしても今あなた方を助けるいろんな活動をしています。まあ日本政府は当然ながらこの問題を解決する義務と責任があるわけですけれども、去年からあなたも知っていると思います、安倍晋三総理大臣が就任され、なんとかこの問題を自分の任期中に解決するんだという、そういった意気込みで対策を考えています。そしてまた日本政府だけではなくて国連の関係、あるいは近隣韓国を含めた拉致被害者を持っている国の人たちとも協力して、なんとか北朝鮮にこの拉致問題を解決するべく強いメッセージを出していくということもやっています。被害者の人たちは政府が認定した人、あるいは認定まだされてない人、かなりの方が北朝鮮にいるという情報もあります。私たちは欲しいのは、あなた方が北朝鮮に連れて行かれてからどんな生活をしているのか、元気でいるのか、どこにいるのか、どういう人たちがいるのか、そういった情報がぜひ欲しいんですね。ですからこの放送を聞いた人におかれましては、何か小さい情報でもあればこのルートを使って、あるいは日本の外交ルートを使ってぜひ情報を流してください。それが私たちが今とりあえず求めている被害者たちの状況を知りたいという、こういうことなんです。北朝鮮の内情はよくわかりませんけれども、まあ、最近北朝鮮のナンバー2が粛清されたとか、あるいは飯島参与が訪朝したとか、そしてさらにはアントニオ猪木が何回も北朝鮮に訪問しているとか、まあいう状況も聞いてはおります。そしてまた日本と北朝鮮の局長級の会談も始まりそうです。そういったことを見れば少しずつでも前進しているかなというふうに考えています。ですから八重子含めた、まあ、めぐみちゃんはもちろん、その他の大勢の日本人と情報交換もしてもらいながら、ぜひとも頑張って待っててください。いつまで待たせるんだという話も当然あるでしょう。もう待てないという気持ちもあるでしょう。しかしながら、あなたが元気で日本の地を踏むまで、この私たちの家族を含めた国民が絶対にこれを解決するんだと、その時点、その時を現実的な夢として思いながら活動を続けてます。全国の国民の皆様も、1000万以上の人がこの救出に関する署名に協力してもらって、なんとか国民の世論は今 ある意味定着をしています。そういった意味では私たち家族直接北朝鮮に対して行動は取れませんが、そういった日本の世論あるいは国際社会の世論、こういったものを盛り上げて取り巻きから北朝鮮に対してこの拉致問題を解決すれば北朝鮮の困っている国民たちも助けられるんだということにつながる、こういった話をぜひ広めていきたいなと思います。本当に長い間もう何とも言えない気持ちですけども、まあ、お前の可愛い子供たちも高一郎が37歳にもなります、綾はもうそろそろ40ということで年々年を取っていきますけども、これはあなたがいない間きちっと生活をしているよという表れですよ。当の八重子は人生の一番大事な時期を北朝鮮に奪われて、その間が空白になっていると思いますが、帰ってきたらばその間の空白をどうやって埋めてあげようかということも考えています。ですから八重子あるいはその他の被害者の家族の人たち、絶対に諦めることなく助けを待っててください。もう少しです、もう少し頑張ってください。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、加藤和彦と北山治のあの素晴らしい愛をもう一度です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。